厚生建設まちづくりちょびっと推進室。皆さんこんにちは、厚生建設まちづくりちょびっと推進室、なんと4回目の放送になりました。センテナリオ物語その1その2その3と参りまして、それで閉じる予定だったんですが、今日はその4ということで、延長戦に突入いたします。お相手はいつものように、京都三条ラジオカフェのマドンナ松岡さんです。
はい、今日だけのマドンナ松岡千鶴です。よろしくお願いいたします。
そして、本日は特別ゲストとして、私の兄貴分でもあります京都府立大学の宗田義文先生をお迎えしております。
ありがとうございます。宗田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに宗田先生の簡単なプロフィールのご紹介をさせていただきますが、一言と言ってつかみどころがない。
本当簡単な紹介。
もうぴったり。
もう少し紹介してください。
もうちょっとちゃんといたしますと、イタリアに在住されてた、
留学をしてました、
ことがございます。はい、そしてなんと国連職員であった時期もある。
はい、6年ほど。
はい。はい、そしてですね、今や、皆さんよくご存知なのは KBS 京都のどうする京都21というテレビ番組、街づくり番組がありますが、そちらでよくお顔をご覧になるんじゃないでしょうか。う
ん、たまに NHK にも出る時もあるんですけど、はい。
はい。そして、京都市のですね、街づくりに関するいろんな審議会、等々ですね、一体いくつ入ってられるのかわからないと。要は、京都市の区政推進計画だとか、いろんな計画がありますね、街づくりの。それの知恵袋として、八面六臂、ひょっとしたら分身の術が使えるんじゃないかと思うぐらい、あちらこちらへ出てこられる。で、非常に、できれば、こういう先生ですから、京都からいなくなってもらっちゃ僕は困ると。できるだけ長いこと京都にいてほしいと思う宗田先生でございます。
はい、ありがとうございます。今度家買いましたのでずっといます。
よかった。はい、そして、本日のテーマでございますが、今まで、センテナリオ物語喋ってまいりました。その4といたしまして、地域共生の土地利用プロジェクトとしてのちょっと固いですけどセンテナリオ物語を宗田先生が切るというのが今日のテーマです。そのテーマに入る前に、簡単におさらいをいたします。一番初め、第1回目は2回目とセンテナリオ物語はって何だという話をいたしました。上京区の一条烏丸西入のところにちょっと変わったマンションができましたよと。それはコーポラティブって言うんです。普通はデベロッパーさんが、人を集めて、まず計画を立ててしまって、人を集めてから工事をする、お金を集めてしまうというんだけれども、ここでは住む人たちが自分たちで建設組合を作って自分たちの夢を形にするために建設組合を作って、しかもそれを地主さんから借りて、コーポラティブという方式で、マンションを13軒のマンションを作ったよ。ものすごくユニークだよ。中の部屋がそれこそオーダーメイドだよというお話をから皮切りいたしました。で、コーポラティブなんですけども、実は京都にはたくさんあるんですよと、もうすでに洛西ニュータウンにコーポラティブの老舗というか学会の人なら誰でもご存知の友好とっていうのがありますし、最近では総国寺の東門前町に総国寺コーポというのがあります。ごめんなさい、栗の木コーポでした。それから一番新しいところでは、新町一条は僕んちのそのセンテナリオのご近所さんなんですけども、そこにも9軒のコーポラティブができましたし、これは古典的なコーポラティブですけども、宇治市に網代木横丁という戸建てのコーポもあります。それだけではないんですが、皆さんの周りにもコーポラティブってたくさんできてるんです。で、そのセンテナリオ物語の柱はですね、コーポラティブということと、それから筑波方式という柱が2本目ですよという話をしました。筑波方式はコーポラティブプラス定期借地権プラス、100年住宅、長いこと建物を持たせようよと、30年や35年で建物を潰しちゃうのもったいないでしょ、 国策としても100年以上持つ建物をどういうふうなソフトで、どういうふうな建築法で、工法で、技法で作ればいいのかなということを研究した結果、筑波方式というものが生まれましたよという話もしました。で、この烏丸一条西入にできたセンテナリオ、センチュリーのスペイン語読みだそうですけども、これは100年持ちますと、京都府エリアにおきます筑波方式の第一号の事例です。まあ、これぐらいが今まで、その3までの軽い復習です。それでは、村田先生に、どういう角度からバッサバッサと切っていただきましょうか。
うん、お願いいたします。いやいや、いろんな、問題があると思うんですけど、まず、はい、第一の問題っていうのは、はい、皆さんが、コーポラティブ住宅っていうのが何か、よく知らないと思うんですよ。
はい。
で、今おっしゃったように、京都の中では、友好と網代木横丁をはじめ、はい、実はいろんなコーポラティブが建ってますし、はい、それから、住宅生協、生協さんが呼びかけて一緒に土地を買って、はい、建てるような仕組みっていうのもあるわけですよね。で、だからそろそろ有名になって、マンションを、まあ、ディベロッパーさんとおっしゃいましたけど、いろんな有名な会社が京都市内に建つマンションがあって、それが新聞の折り込みチラシとかに入ってくる。で、それを見て、マンション買いたいなと思う人が探しに行くっていう、そういう、こう出来合いのものを買うっていう選択だけじゃなくて、自分たちで最初から話を始める。だからつまり仲間を作って、うん、
はい、
仲間と一緒にその土地を探して、うん、あるいは建設会社を探して、その家を作っていくっていう、もう一つの、その、マンション住まいの方法っていうのがあって、そっちの方がよっぽど個性的な、
はい、
いい住まいができるっていうことを、皆さんがもっと身近に知ってもらってもいい。で、これが第一の点なんですけど、残念ながらそこまで行ってない、
うん、
ところが最近デザイナーズマンションとか、それから今マンションが全体的に冷え込んでるもんだから、まあ、個性を求めるお客さんのために、その、まあ、有名なデザイナーさんとかいろんな立地を、まあ、工夫して作る、で売るっていうことはしてるんですけど、実はそんなデザイナーさんに頼むよりも、まずお宅の奥さんとじっくり相談して、あるいはお子さんとしっかり相談して、あるいはお友達とか ご親戚とか、ご近所の方とのお付き合いを大事にしながらゼロから作っていくっていうことがあるだろうと思うんですよね、うん、で、その問題から合わせて言うと、そもそも鬼怒川さんとこがっていうか、高瀬建設さんが、
はい、
なんでこの、そのコーポラティブを始めたのかっていうことも十分伝わってないと思うんですよ、はい、もちろんこの番組の中でお話になったと思うんですけど、
そうですね、
で一緒にこう建設会社の方とその住まい手の方が町を作っていくっていうことがあるから、だからその100年住宅センテナリオっていうのが意味があるわけで、
はい、
その国策とかっていう問題では実はなくて、
はい、
実際町っていうのはそうやっていろんな人たちがいろんな工夫をしていったものが積み重ねられていって、それがその町並みになって残っていくと、
うん、
だからその100年200年先の京都の町の姿を自分も作れると、
うん、
あなたのその、努力が、あなたが一生懸命払ってくださったローンの結果、こんなにいい建物ができて、それがもし100年持って、うん、綺麗な街になるんだったら、つまりあなたが死んだから40年も50年、場合によって80年経ってもまだその家が建ってるなんていうことがあるって、結構楽しいじゃないですか。
街並みの一つだということですね。
そうそう、はい、街並みを作っていくっていう、そのそういうこうことも実はできるっていう、そういう大きな意味もまだなかなか分かってないと思うんですよね、うん、はい、それから、まあ、ぜひ今日、言いたいことが3点目なんですけど、集まって住むってすごく楽しいことだ、
うん、
とこう皆さん言い続けてきて、はい、コーポラティブの普及ですとかマンション管理組合を作るとかいろんな取り組みをしてきたんですけど、今実はその集まって住む楽しさっていうのが家を選ぶ時の最大のチャームポイントだと思うんですよ。
そういう風になってるんでしょうか、
うん、隣近所と仲が悪いってすごく辛いことじゃないですか。
そうですね。
でも隣近所と仲良くできたらとても楽しいですよね。
楽しいです。
で特にね、最近これは大きな傾向ですけど、一人暮らしの人が増えてますよね、
うん、
京都でも 39% の世帯は一人暮らし。
あ、ね、そんな確率なんですか、うん、
学生さんも多いですが、はい、お年寄りも多い。
おう、ということは 40% 近く。
40% 東京では、東京23区ではもう 42% くらいまでいってますが、それから2人暮らしっていう方も足すと全体でも 58% とかになって、3人4人と、まあ、4人までが、まあ、小さい家族だとするとそれでもう 90% を超えちゃってるんですよ、
はい、
だから5人6人7人とかで3世代居住されてる方なんていうのは本当は少ないんですよね。
そうなんですか。
だから2人とか3人4人で住むんだったら、それは戸建てよりもマンションの方が住みやすい、はい、うん、でお一人でまして住むんだったら戸建てなんてとても住めないから、その小さなマンションに住むっていうことになるんだけど、うん、そうなってくると 家で2人しかいなくて、そのご主人の帰りが遅い、あるいは奥さんお仕事で忙しくて留守がちだっていうことになった時に、家に帰ってたった1人、
うん、
でそのテレビを見ながらビールを飲むとか、
うん、
ね、1人でご飯作るなんて嫌だからどっか食べに行ったりしますよね。その時にね、今日何してる、暇、一緒にテレビ見ないとか、うん、今日いいワインが入ったんだけどちょっと飲みに来ないっていうご近所がいて、それが友達だったら、それってすごくリラックスできる、すごく充実したそのライフスタイルになると思いません？つまりみんなが孤独だから、その一人ずつ住んでるっていう孤独な状況があるからこそ、隣近所の付き合いがとても大事になってるっていう状況があるんですよね。
そうですね。
で、僕ばっかり喋ってごめんなさい、ね、
あ、はい、
それで言うとね、今また話題になってる神戸の榊原事件の時に、うん、我々都市計画とか建築の仲間がすごく反省した点っていうのは、はい、あれはすごく立派な住宅地ですよ、
うん、
戸建て、綺麗な戸建て住宅が、それもその7000万も8000万もするような戸建て住宅がずーっと並んでる綺麗なところなんだけども、
そうだったんですか。
ところがあの町にあの子たちが、その加害者も被害者も含めてですけど、小学校から帰ってくるこう道すがら、
うん、
その道の両側に並んでる家の中に何人の人がいたと思います？その女の子も声を上げただろう、男の子も声を上げただろう、助けを求めたかもしれない。でもその声を聞いてくれる人があの町並みの中にはなかったんですよね、
うん、
でその時にふと気がついたんだけど、子供一人しかいないご夫婦3人で暮らしてるんだけど、あんなに無理して家買うってどういう意味があるの？
ほうほうほうほう。
もう立派な住宅を、もう昔からずっと戸建て、庭付き一戸建てに住みたいっていう夢があるから、ずっとこう待ってきて、お金を貯めてきて、で頭金を払い家を手に入れ、あそこで新しい暮らしが始まった。さあ立派な庭だ、お金もかかったけどいい明るい暮らしだと思ってた、うん、ところがローンが大変だから、お父さんもお母さんも働きに行く。
あ、
そんな家ばっかりですよ。
あ、そうなんですか。
その金額7000万8000万のローン返すわけだから、
ええ、
うん、
ね、そしたら子供がかわいそうに一人残っちゃった、
うん、
でみんな誤解してて、一戸建ての住宅が立ち並んでるところに住めば、周りはサザエさんの物語のように、
うん、
サザエさんも家にいるし、そのおばあさんもね
絹川さんが嬉しそうな顔しました、う
ん、いると思ってたんだね、で あれを日曜日の夕方6時半からこうやってるから、日本人に解読を流してるって僕よく言うんですけど、あんな家庭はないんですよ今に。
うーん、
その 3% とか 4% とかっていう世界なんですよ。
う
ん、であれは安全ですわ。
です
ね、まあ、ワカメが帰ってくる、
はい、
お母さんもサザエさんもいる、カツオが帰ってくる、みんないる、
はい、
夕方になってくるとその、何、お父さんとマスオさんが帰ってきますよね、うん、一緒にこうなんか並んでね、
はいはい、
ああいう街では小学生がふらふら一人で帰ってきても何の心配もないんだけど、
うん、
今言った家族3人、お父さんもお母さんも留守だっていう家がずらーっと並んだ街を想像したら、とても安心して帰ってこれるような状況はない。
そうですね、各家族がというだけじゃなくて、そうやって、共働きも増えてますから、本当に一人で、孤独な子供もたくさんいると。
そうなんですよ、
いうことですね。
その時に、はい、果たして戸建て住宅がいいか、それとも街中のマンションがいいかっていう話になったら、そうしたらやっぱりもうマンション、まあ昔でいう長屋住まいですけど、多少狭くてもいいけど、隣のおじちゃんもおばちゃんも隣近所みんなで自分の子供を見守ってくれる、でそういうこう状況でないと子育てなんて怖くてできないっていう、こう今街になってるっていうことに皆さんそろそろ気づいてるはずですよ。うちにも小学生の子供がね2人いますけど、
はい、
私よりもうちの娘、小学校4年生の娘の方が近所で有名ですよ、
は
あ、でこう日曜日とか土曜日家にいる時に一緒に娘と外で歩いてると、犬を連れた、おじいさんとかおばあさんとか散歩に来るじゃないですか、
はい、
そうするとその私も顔も知らない、見たこともないような方がですよ、あゆみちゃんと呼びかけてくるわけですよ。
宗田あゆみちゃん
で呼びかけてきて、でえっと、もう誰だとかって思うんですけど、はい、その娘はその犬のとこに行って犬をなぜて、その、犬の名前を呼びながらその犬と慣れ親しんでるわけですよ。その犬が好きなんです、うちの娘はね。だから犬を通じて、でそのどなたって聞くと、そのあのワンちゃん あのおばさんとかね、亀吉くんの お父さんとかね、あのシルバー あのおじさんとかね、そういう こう言い方で、名字も名前 もちろん知らないんだけど、その散歩 してる瞬間の時に犬をこうなぜてくれる女の子がその街角にいるっていうことで、その子たち、その方たちはうちの娘があゆみ、もちろん宗田っていうのは知らないと思うんですけど、
はい、
あゆみちゃんっていうことでこう定期的に会うっ ていうことをすごく楽しみにしてくださってるっていうか、ニコニコ笑って犬とその遊んでくださるわけですよ、娘と遊んでくださるわけですよ、うん、でそういう方たちがいるところで、うん、娘が仮に一人あるいはその近所の子と 2,3 人で遊んでても、私としてはすごい安心ですよね。
コミュニティができてる。
そう、
町があって人がいて、そういう関係があると、人間関係があるという、
ね、犬が媒介になってる、子供が媒介になってるってことだと思うんですけど、はい、そういう小さな隣近所との付き合いの中で、犬の散歩ですからそんな遠いところにお住まいの方だとは思わないですけど、おそらくその同じお町内の方、我々あのサラリーマン、特にあのついこの間まであの京都府 の校舎官舎に住んでましたから、はい、だからそういうところにいるとなかなか近所とのお付き合いはないんですが、うんうん、あのそういう、まあ、子供を通じたとか、あの家内主婦同士の付き合いですとか、あのことを通じて、あのちょっとずつそのコミュニティっていうものに入れていただいて、
うんうん、
ね、ありがたいこと、大変ありがたいことに、そのうちの娘はその、まあ、道角で、あの街角でこうあの縄跳びをしたり、あのいろんな遊び方をしてるわけですが、それをそういう方たちに見守ってもらって、場合によっちゃ危ないから気をつけなさいとか、
うん、
あのもうあの暗くなったから帰りなさいとか、あの今日はなんか元気ないようだけど熱でもあるのとかっていう声をかけていただきながら、うん、その暮らしてるわけでしょ、
うん、
で決して親だけが子供育ててるわけではなくて、
いいな
地域の皆さんがそうやってこう観察してくださってるっていうことがあるから、私本当に感謝して、いい住宅地だな、いい街だなと思いながら、でも私は大変申し訳ないことに、その方たちとほとんど面識がないし、あのいつもお世話になってますくらいは言いますが、最初は驚いたわけ、なんでうちの娘がそんなに有名なのと驚いたわけですけど、よくよく考えてみると本当にありがたいことが起こってるわけですよ、
うん、
で子育てするんだったらやっぱり地域の支えが必要だ、
うん、
で実はまあ、もっと言うと、今娘の話をしましたが、家内、奥さんっていうのもそうだと思うんですよね、
うん、
結婚して、まあ、働いてらっしゃる方もたくさんおられますが、子供ができたりして、家に、まあ、ずっとおられるような女性がおられる、いるじゃないですか。その方たちが家で、もうお腹がだんだん大きくなっていく状況をずっと待ってる。それあるいは赤ちゃんが生まれて子育てを一生懸命やってる。でその時にたった一人でそのマンションの中であるいは住宅の中で孤立しちゃってるから、育児のオイローゼになったりしますよね。
そういうことはよく聞き
ますね。よくありますよね。で、それがだから例えばちっちゃな赤ちゃんが生まれてしばらく経って歩けるようになったら、公園デビューとか、
はい、
お砂場デビューとかって言って、うん、で近くの公園に行って同じ年頃 の子供お子さんを持っておられるお母さん同士が仲良くなるとかっていうことがありますけど、うん、そういう こう女性たちだって本当は孤立するんじゃなくて、こんなものを作ってみたんだけど食べないとか、ちょうど今つわりがひどい頃だから、私こうだったんできっとこの夏みかんおいしいと思うわよって言って一個届けてもらうとか、その時に実はね奥さん今日私ちょっと調子悪いんだけどこれってどういうこととかって聞かれたら、その夏みかん持ってきたおばさんが、隣のおばさんが教えてくれますよね。
そうですね、
それはいけないとか、うん、それ保健所に行った方がいいとか、いやでも私もそうだったけどすぐ治るよとか。
宗田さんもう奥さんみたいですよ。
いやいや何で奥さんにするのすごい愛の人だな。でもそういうこう状況が結構地域のそのコミュニティの、コミュニティなんてちょっと大げさだけど、隣近所の付き合いが大事で、で今それがなくて社会問題だとかなんかっていう前に、あなたがマンション選ぶときに、住宅選ぶときに、それも考えて選ぼうねと。で広いリビングルームも大事だけど、隣近所の付き合いがあったら子育て楽だよとか。
なんかいい展開ですね。
いやいや、
なんか全然切ってないと思うんですけど。
いやだからもちろん褒めるために、厚生建設を褒めるために私はここに呼ばれたと思ってるんで、当然コーポラティブも好きなんですけど、でも、はい、そのこと切るとするならば、そのことがちゃんとアピールしてないんですよ、うん、
はい、
だから何が深刻な問題かっていうと、それを欲しがってる人いっぱいいるわけですよ。育児のエラーの人はもっとたくさんいる、うん、ところがコーポラティブはそういう人のためだと説明されてないんですよ。
ああ、
だから私はこれから子育てをするからコーポラティブが欲しいんだとか、うちは共働きだからコーポラティブの仲間と一緒に暮らせるような、うんうん、家を作りたいんだとかっていうことを皆さんが考えるような仕組みになってない、
はい、
だから筑波方式が一定期借地権だからいい、100年がいいとか、その京都の町の目を作っていくことが大事だとかっていうことを言う前に
しまった
言う前に、ええ、本当に欲しい人のところにコーポラティブを売るってことができてないんです
、はい、
これは切るべきだし、うん、もっと伝えていくべきだと思うんですよ、うん、はい、集まって住むって楽しいなっていうことを、
うん、
空論で喋ってるんではなくて、ね、はい、誰が本当にそれがないと暮らせないかっていう、こうことをもっと訴えていくっていうような、
うん、
そのための何かあの理解の仕方というか、皆さんへの PR の仕方があると思うんですよ、
うん、
だから同じ京都の中にも同級生の方とか、あのいろんなタイプのお付き合いがある方っていうのがいると思うんですが、ちょっと結婚を考えるとか、あるいはあの子供があの大きくなって老後を考えるとか、いろんなあのライフサイクルって言いますけど、いろんな人生の転機がありますよね。その時によくいろいろ、雑談しながら、うちこれから家変わろうと思ってるのとか、今度主人が転勤しちゃってとかって、いろんな話で家の問題をあのお話になる機会は多いと思うんだけど、その時に、あなたもそういう問題持ってらっしゃるの？なったら、ね、うん、近くに住めたらいいわよね。こう、できれば一緒に住んでみたいわよね。
住んでみたいです。
ね、はい、その時にコーポラティブっていう方法があって、ね、厚生建設に電話をしたら、
はい、
今、その、こういうところでコーポラティブの計画があって、で、ここにはこういうメンバーが集まってますと。ね、あの、コーポラティブっていうのは、あの、皆さん方のそのご注文に応じて家の形も作れますが、仲間作りもできますよと。ね、いろんなこう敷地、今これだけありますけど、この中で、今こういうグループが集まってて、すぐ、気に入ったのはないかもしれませんが、こういうのをコツコツ作ってきますし、他の、会社がやってるのも紹介しますから、だからどっかで、その、お友達とのお付き合いを大切にする、集まって住むということの楽しさを大切にする、こう、方たちのための、お宅にぴったし合った、家を探すっていうことをしませんか？これはマンション買うのと違うから、今日行って、1週間後に契約するなんていうふうにはいかないかもしれない。でも、その10年、20年住む。さらに、その100年後に残るような家を作っていくわけだから、
はい、
その、まあ、4、5年かけたとしても、そういう、こう、家を見つけて、うん、それで、その、みんなが集まって暮らす、仲良く地域に支えられながら暮らすっていう、そういう、こう、街を作っていくっていう努力をしても、その見返りは大きいと思うんですよね。
ああ、そうですね。本当におっしゃったように、この今まで3回放送したんですけれども、そういう心の問題、コミュニケーションの大切さ、楽しさというものを、あまり前面に打ち出してなかったという、まさに切られましたというところなんですけれども、
バッサリしまったという、
はい、やっぱりそれだけの事例ができたということは、そういうことを前面に打ち出して
打ち出すべきですね、
ということですね。
心の問題なんですよ。だから今いいことをおっしゃっていただいたけど、娘とか息子、子供がいると可愛いですよね。
可愛いですね。
子供がいるとすごく幸せですよ。でもね、その子供がニコニコ笑って、まあ、周りの人、あるいはご近所の人から可愛がられたら、自分が可愛がられる以上に嬉しいですよ。
うん、
お宅のお嬢さん可愛いねとか、ただ、
100倍嬉しいですね。
うん、なんだ、姿形が可愛いということではなくて、いい子だね。あゆみちゃんに励ましてもらったわ。とかって言われたら、ほんと100倍嬉しいっていう状況があって、こう、みんなで子供を育てていただいてる。あるいは、うちの、神さんもみんなで、支えてもらってるっていうことが分かると、ああ、この地域に住んでて嬉しかったな、うん、親としての喜び、うん、夫としての喜びっていうのが、うん、こう、他人様の口を通じて、こう、より深く実感できるってことがあるじゃないですか。
は
あ、これって実は家族を大切にするっていう、こう、ことに輪をかけて、
うん、
その家族と地域のつながりがあって、その我々はみんなと結びつき合いながら、この地域で生きてるんだっていう、こう、ことを実感できる、非常に貴重な機会だし、
うん、
だから、そうしてもらったらやっぱり僕も近所のことも褒めようとか、
うん、
優しく声かけようとかって思うじゃないですか。でその子が大きくなったらニコッと笑って、ああ知らない間に背が伸びたね、ああもう少女だよねとかって小学校に3年の子に声かけてあげたりすると、なんか大人になったいい雰囲気がね伝わってきて、それを、ね、近所に住んでる者も喜びたくなる、
はい、町っていうのはそういうものの集まりだということですね。だから一個がそういうふうになると、そういう町が作られる可能性が大きくなるということ
なんですね。町っていうのはね、そういうものとおっしゃったけど人の集まりなんですよ、
はい、
建物の集まりである前に人の集まりなんですよ、
はい、
だからその人の集まりを、ね、大事に作っていくと、これ木村さんがいつもおっしゃることだけど、それをこうもう一度構築していくことが町づくりだし、でそのための器として町並みがあって、その街並みを作っていこうとしてるんで、その人と人のつながりを演出できるような、
はい、
もし、コーポラティブつくば方式ができるんであるならば、それは本当にいいお仕事だと思うんですよ。
ありがとうございます。パサッと今朝掛けで切っていただきましたが、 あの宗田先生がおっしゃったように、その人と人とのつながりが我が自宅でありますセンテナリオ、厚生建設のパイロットプロジェクトでもあります13家族の中では、 すごく嬉しいことに1年住んでいまして、ちょこちょこと現れてきました。一つの例を挙げますと、うち今晩餃子焼くんだけど食べに来ないって電話がかかってくる奥さんがいる。それから、夜中に大きな声で喧嘩してる、夫婦喧嘩なのか、あ、お子さんと喧嘩してるのか、私気になるからちょっと覗いてくるわって言って、うちの嫁さんが夜の11時頃出かけてって帰ってきたのが1時過ぎてたとか、それから、子供たち同士が一緒に遊んでる、あのお帰りと言って、部屋が鍵かかってたらうちの家へ帰ってきて遊んでる、それからこの間一周年記念でバーベキューをしたら、そのちっちゃい子同士がお姉ちゃんのところへ幼児が集まって輪になって騒いでる、でうちのおふくろが私と喧嘩したのでそのパーティーに出てこなかったと、そしたら近所のその同じ建物のおばさんが私が声かけてくるって言って私のおふくろを引っ張り出してくれて、で おふくろは機嫌よくバーベキューの輪に入ってビールかっくらってましたが、まあ、あの少なくとも13件のコミュニティのセンテナリーの中ではそういうコミュニティの芽がちょっとずつ育ってるんです。でそれ見て僕本当に嬉しくって、村田先生がおっしゃるようにそういう人と人とのつながりといいますか、コミュニティというか、コミュニティなんて言い方するとあれ硬くなるけど、でもそんなものを目指す会社でありたいななんて思いますし、そ
う
そ
う、嫁姑の中を仲裁してくれるおばさんが近所にいるなんていい話ですよね。
あの奥さん連合がねできてるんですよ、もうすでに、うん、なかなかいい感じの人たちと出会えたなっていう喜びを持っています。でさらにあの夢を膨らませれば、そのマンションの中、コーポラティブの中のつながりがあのご近所さんに広がるという、さっき先生がおっしゃったあゆみちゃんのワンちゃんのおじいちゃんおばちゃんの話みたいな形で広がるといいなと。でだからバーベキューなんかやるとご近所にも声かけるんですよ。まだ来てもらってませんけど、もしよかったら飲んでますからどうぞって言って駐車場でやってますからね、うるさくてごめんなさいねと、でもよかったらこの輪に入りませんかとかって言ってやります、
ね、そしたらワイン一本ぶら下げて、
そうですそうです、
輪に加わっていけばいいんですから、
皆様いかがでしたでしょうか。センテナリオ物語その4、延長戦という形で、宗田義文先生、京都府立大学の宗田先生に特別ゲストで来ていただきまして、非常にあっという間のといいますか、やっぱり先生いつ聞いてもいい話されな、すごく嬉しい
時間を、いやいや私がいい話をするんじゃなくて、75年の創業75年の厚生建設がその両親ね、その両親を京都の街づくりに生かすっていいプロジェクトですから、
ありがとうございます。
ぜひあのいい話にしてください、
はい、あのこういう集まって住む、楽しく住む、建物を形だけ箱だけ作るんじゃなくて、住む、難しい言葉で言いますと集中、集まって住む集中の作法というようなことを言ってる先生たちもいます。さあセンテナリオ物語、本当その読んでこれは終わりかなということで、皆さんそろそろ失礼いたします。ありがとうございました。厚生建設がお送りしました。宗田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
さよなら。